ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日もリモートで沖縄と関東をつなぎながらねお伝えしてますが、そして先生、今日はですねパーソナリティの根葉さんから先生に思いそのままお伺いしたいことがあるということで質問を受けておりまして、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。根葉さんね、根葉さんは今会社でお勤めもされながら、また自分自身の起業に向けてねコミュニティ作りとかをされてらっしゃるということで、うん、ぜひね今の状況もお伝えしていただきながらがっつり聞いていただければと思います。皆さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、なんか質問っていうか、まあ今のお悩み事の一つっていうところで、ちょっとまあ事業計画っていうところを自分の中で練ってるんですけど、まあ自分自身がどういうふうなこう社会を作っていきたいかとか、どんな10年後20年後になってたいかっていうのをこう思い描いて作っていくってところまでは、まあなんか現状できるようになってきた部分なんですけど、
うん
うん、今一緒にじゃあ活動をやってこうって同じ思いで志を持った人とちょっとじゃあチーム組んで活動をまた一個作っていこうかなっていうところに来ていて、うん、やっぱそうすると自分自身のこの計画っていうのはできるようになってきたんですけど、また思いを共有して何を大事にしていこうとか、一緒に何を作っていこうみたいなのを、またそっちのチームでの事業計画の作り方って、個人で作るのとちょっと違うというか難しいなっていうところに、ちょうど直面したっていうところがあったので、うん、なんかその辺のポイントとか教えていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。素晴らしいね、ご質問だなと思って。もうね、ご自身でね、なんか自分一人でね、事業計画作るのはね、できるようになってきたっていうのは、いや、すごいね、成長というか、いや、女性の方では結構珍しいというか、女性の方はやっぱ計画苦手な人はやっぱすごく多いので、ね、そこができるってすごく素晴らしいなと思うんで。で、それでまあ仲間とやっていくね、お友達とかと一緒にやっていくときにどうしていくかっていうところで、で、ここはやっぱりね、本当に悩むところなんですよね。どういうふうにね、作っていくのがいいのかっていうところはあるんですけど、ちなみに一緒にやろうと思ってる方はお一人っていう感じですか？
今は一人ですね。はいはい、その子も、本業はまた別でしていて、はいはい、傍らで一緒にやろうっていう感じです。はい、
うん。そうですね。なんで、まあ、やり方はね、いろいろ、その事業計画方針とかっていろいろあるんですけれど、そうですね。一番いいのは、まあそういう計画を一回作っていこうっていうので、まあ一緒にね意見出していくっていうのを、まあやっていくといいかなと思うんですけど、この、まあ何人かでこれ一緒に意見出し合って作っていくときに、決めておきたいのが、最後これ誰が決めてやるかっていうところは、決めときたいんですよね。で、意見が割れることもあったりとかね、まあ二人だったら、ね、まあ調節しやすいんであれなんですけれど、最後この計画とか、っていうのは、誰が最後意思決定しますよっていうのを決めておくってすごく大事で。で、これ会社だったらまあね、当然社長が最後決めるっていう形になるんですけれど、ただいきなり社長が全部決めるってやっちゃうと意見がまず出なくなってきちゃうので、最初は意見を出すときは意見だけ出すっていう形で、ブレインダンプとかブレストって言ったりしますけど、もうとにかくバーッと意見をまず出し合っていくっていう段階。で、これをどうまとめるかは、最後、まあ双方ね、二人だったらまあ話し合って決めちゃってもいいんですけれども、何人かいるんだったら、まあ、 社長が、じゃあみんなの意見をまとめて、じゃあ最後私これ決めますねっていう形で、でそれでまあみんなに確認して OK ですかっていうのを聞きますねっていう形にするっていう形なので、意見を出す会と決める会というか、それをなんか分けちゃうっていうのはまず一つかなっていうのはありますね。
うん、なるほど、なるほど。確かになんか前に全然その子とは違うことを、一個企画ものしようと思って、うん、
はい。
最初わーって盛り上がったんですけど、
はい、
多分どっちもお互いやってくれるよねみたいな感覚があって、
はいはいはいはい、
そのまま流れたっていうのがありました。
はいはい、はいはいはい、そうですね。でどっちが何をやってくるかっていうところをね、ちゃんとタスクを分けるところまで最後決めれると一番理想ですね。まあ、どちらかが、まあ最後、じゃあこの方針でやりましょうって決めて、じゃあこれ、ここの部分はあなたお願いしていいですか？じゃあここは私やりますねとか、あ、じゃあ別の人にお願いしますっていう形で、うん。最後ね、誰が何をするか、ね、いつまで何をするかっていうところまで決められると、まあ理想的には、やっぱりいいかなっていうところはありますよね。うん。
役割分担をしておく。
そうですね、最後はですね。うん。で、そう、だからそこのね、意見出すところと、ちゃんと決めるところっていうのをなんか分けておくっていうのはすごく大事かなと思いますね。
なるほど。結構この意見出し合うみたいな話し合いって豆にした方がいいんでしょうか？
一回、その事業計画みたいなの作ったら、やっぱそれ、日々ね、なんかまあ、それこそ一週間ごととかなのか、まあ二週間に一回とかでもいいんですけれど、うん、まあ進捗確認みたいなのをやっぱやっていきたいですよね。で、日々の見直しをやってって、で、まあ、半年ぐらいだったら、まあ、3ヶ月とかでもいいんですけども、まあ、ちょっと大きい見直しをちゃんとね、これまでの経過と、まあ、進み具合見て、で、この次のじゃあ3ヶ月とか半年どうするか、みたいなのをもう一回話し合っていくみたいな感じですかね。
なるほど、なるほど。
うん、
これ一番最初にじゃあ決める事業計画で、
うん、
まあ、その出し合うとき、
うん、
で、結構もう10年後、20年後、30年後まで一回出しちゃうっていうのがいい感じですか？
そうですね。これもね、何人でやるかにもよるんであれなんですけど、まあ、ちゃんとした会社であれば、で、ちゃんとした、基盤になるものを作るときは、それぐらいをちゃんとしっかり作っていった方がいいんですけど、例えば、お友達となんかちょっとまずこのイベント、まずやってみようよ、みたいな感じであれば、あんまりね、遠くまで考えなくてもいいのかなっていう形はあって、まあ、半年一年ぐらい、なんか半年後ぐらいにこんな感じになったらいいよね、とかでもいいのかなと思って。で、最初、やっぱ目的をちゃんとはっきりさせたいなっていうのがあるんですね。このプロジェクトって何のためにやるのっていうところ。をやっぱりはっきりさせておきたくて、でそこがやっぱり曖昧なプロジェクトってやっぱりどっかで途中で離脱しちゃうというか、うまくいかなくなっちゃうっていう形なので、まあそのプロジェクトをやる目的、これ何のためにするのかで、で双方もの目的もちゃんと明確にしときたくて、例えばネハさんがやるここに関わる目的は何なのか、でもう一人の人がここに関わる目的は何なのかっていうのをちゃんと明確にしておくっていうのはすごく大事で、うん、で、その目的がね、達成されてないんだったら、ね、途中でやめちゃうとか、どっちか一方が抜けちゃうとかもあると思うので、うん。結構この、やっぱ目的が曖昧になってくると、あれこれ何のために続けてるんだっけみたいな感じに なりがちなので、なんかリーダーはやっぱそこを常に明確にしておくっていうのはすごく大事かなっていうところですかね。
なるほど。そしたら、あれですかね、その事業計画作るときに、なんか共通の、それこそ理念みたいなものを一つ作っておく。うんうん、
はい。
みたいなことができたら理想的。
そうですね。だからこのプロジェクトが、ね、だから、例えばね、一人の人はこれ収益目的でやってる。ね、一人の人はこれが、まあ、実現できたらなんか周りの人が喜ぶなとかって目的でやってるとかっていう形で、目的が違う場合があるんですよね。で、別に違うからダメとかではなくて、ちゃんと共通の目的としてのね、ところが一致してればいいんですけれども、ただね、まあ収益上がると思ったのに上がんないってなっちゃうと、それはそれでね、そっち側の人はしんどくなっちゃったりとかもするので、なんかそこを事前にやっぱりすり合わせしとく。この目的が大事だっていうのをすり合わせをしとかないと、なんとなくで始まっちゃって、まあまあそれでうまくいく場合もあるんですけれども、ね、途中でやっぱりうまくいかなくなったり、なんか最初思ったのと違うみたいになりがちなので、そう、何のためにこれをやるのかっていうところは、はっきりさせたいっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど。すごい勉強になります。
はい。中田さん、いかがでしょうか？
ああ、でもなんか事業計画って、例えばそれが、 イベントごとの小さな計画でも、経営としての中長期的なものでも、結構やっぱ頭悩ませること結構多いと思うんですよね。で、確かにおっしゃる通り、チームでやるのもやっぱりハードル結構高かったりするので、なんか今のすごく話はヒントが多かったと思います。
はい。そうですね。だからやっぱり個々人の目的をちゃんとはっきりさせておきたいなっていうのはあって、だからそこがやっぱりバラバラになってしまってると、てか、みんなが共通で持ててないと、この人何のためにここに関わってるのかなが分かると、じゃあね、例えば、それとも収益目的なんて、収益じゃ取れるようにしてあげようだし、この人は自分のやりたいことを実現するためにここに関わってるったら、じゃあその人がやれることを優先してあげようとかになるでしょうし、やっぱその優先するところがやっぱ変わってくるというか、ですね。調整したいなっていう感じですかね。
なるほど。理念共有をして目的地をね、明確にした上で、ブレストをしてまとめてっていうことをちょっと重ねていくっていう感じですかね、先生。
そうですね。そこがやっぱり欲しいかなっていうところですね。で、事業計画、あと具体的なところでいくとね、やっぱりそのコアコンセプトってよく言ってますけど、誰向けにやるのか、何をやっていくのか、独自性っていうね、独自性がどこにあるのかっていうところになるかなと思うんですけど、ここを定めて、で、そこからじゃあ、具体的なビジネスモデルとかをどうするのか、あとね、実行計画とかね、具体的な、どういうタスクで何をやっていくのかっていうところに落ちてきて、で、あと、やっぱり最後、収益モデルも、収支もちゃんと弾いておきたいよね。出た方がいいのか出なくてもいいのかとかもいろいろあると思うんですけど、それでもやっぱり、これをすることでどうね、最後、利益の分配があるんだったらどういうふうな形の分配の方針であるのか、もしかもこれ利益は分配はせずに、貯めておくとかなのか、そこの方針もちゃんとはっきりは決めておきたいなと。それでね、関わる関わらないが皆さん変わってくるとは思うので。
なるほど。
決められるなら決めていきたいなっていう感じですかね。
ニハさん、なんかすごく盛りだくさんのね、なんか明日から何か変わってきそうじゃないですか、事業計画。
そうですね。なんかやっぱチームでやろうって気持ちがこうね、盛り上がってると、結構見切り発車しがちなのかなって思ったんですけど、やっぱこの根底の部分って、最初に決めておくべきこととして、すごい大事なんだろうなって、今ちょっと実感したというか。
確かにね。
そういう部分をね、ちゃんと話し合って、何のためにやってるかっていうところを分かった上でやった方が、後々のね、なんかトラブルじゃないですけど、そうみたいなのは起きにくいのかなっていうところがあるかな。二人でやる場合とかだとね、なんか勢いで、なんかね、気があって一緒に始めちゃうみたいなのはもちろんあるんで、それはそれでいいと思うんですけれども、どっかのタイミングでね、なんかそこをちゃんと、なんでしょうね、すり合わせはしておきたいなっていうのはありますよね。
なるほど。例えばこれ事業計画って、言い換えれば企画だったりとかね、そういうこともあると思うんですけど、すると最初で、理念何のためにするかっていう目的を明確にしてシェアして、そこでちゃんとこう打っておいて、それから、ブレストっていうか、意見出し、
そうですね、
に入って、で、それで取りまとめて、タスクまで落としていくとか、
そうですね。そうですね。はい。
結構その辺時間かかりそうですね、専門。
そうですね。だからどこまでね、二人だったらね、その方の相性にもよると思うし、あれなんですけど、パパパッと決まっちゃうね、人もいればちょっと時間かかっちゃうなとかもあると思うんですけれども、ある程度そこは何回かやっぱ打ち合わせをして、すり合わせをした方が、なんか後々の、齟齬が少なくなってくるかなっていうのはありますよね。なんで。僕もね、勢いでね、スタートする場合も結構あるんですけれども、案外その時の方が良かったりする時もあるんですけれども、勢いでも、途中段階、最初は勢いでも、途中段階でじゃあちゃんとやっていきましょうってなったら、ある程度話詰めていくっていう形にはしていくかなっていうところですかね。
例えば、ネハさんは、どちらかイベントとか、ね、お友達との、これから本当にスタートアップなのでね、事業計画立てられたりっていうことだと思うんですが、ちょっとそこから派生する話をしても大丈夫ですか？
はい。
なんか、ここ最近やっぱり、この創業企業の、借り入れとかね、資金 ぐりとかね、
はい、
その関係事業計画書って結構求められることも多いと思うんですよね、
はいはい、
ただその場合にやっぱりこの書き方がよくわからないとか、
うんうんうん、
あとやっぱり提出のための提出になっちゃってやっぱりわかんないとかっていうこれもね、はいはいはい、少しお伺いするんですが、まあ、いわゆるフォーマットはねあると思うんですが、
うんうんうん、
あの事業計画書先生の方から何か書き方のコツとか進め方のコツがあれば重ねて教えていただければと思います。
うん、はい、ありがとうございます。はい、そうですね。まあ、今ね、補助金とかね、助成金とかと、うん、まあ、銀行のね、融資とかでね、そういう事業計画出してほしいとかって言われたりとかすること多いと思うんですけども、もう、まあ、僕もまあ、銀行だったんでね、まあ、そういう、まあ、稟議書みたいなのを書いたりとかね、書類書いたりとかもしてたので、わかるんですけれども、まあ、銀行というかお金出す方としてはね、なんかその会社がどういう方針でまずやろうとしてるのかっていうのをまず知りたいっていうところですね。はい。要は、その会社の方針と、まあ現状ですね。で、そこから、それに対する未来ですね。これを経営者がどう考えてるのかっていうのはやっぱ知りたいんですよね。うん。で、まあ僕はまあ銀行っていう立場だったのであれなんですけど、要は銀行なんで、まあお金返ってくるかどうかを見たいわけですよ。
うん、そうですよね。
そうね。ここにお金をね、500万とか1000万とかでも融資して、それがちゃんと返ってくるか、5年後とかね、7年後にちゃんと返ってくるかを見ないといけないわけで、でそれをちゃんと説明しないといけないわけですよ。
うん。
で、で、経営者になると大事なのはこの説明責任っていうのがあるんですね。
うん。
うん。ちゃんと自分のやってる事業が、こういうふうになりますよっていうのを、まあ、結果外れることもあるんですけれども、うん、でもこうなりますよっていうのを最初に説明しないといけなくて、
うん、
で、これ経営者が説明してくれないと、誰も説明してくれないんですよね。
うん。
経営者の役割っていうのは、この説明をするっていうのもすごく大事な役割なんですね。
うん。
なんで、この会社っていうのはこういう目的でやってて、今、現状としてはこういう現状ですと。で、過去からとしては、まあ、こういう決算が上がってて、こういう数字が上がってて、ね、こういう形に今なってますよと。で、ここで、じゃあ今回、例えばね、補助金とかだったら、こういう新しい事業をこういうのを取り入れて、やってって。で、それやったら、いくらのね、設備、例えば200万の設備を買ったら、まあ、これぐらい、まあ、売上が上がる見込みがありますよと。
うんうん、
でそれはこういうデータのもとに、まあ、大体これぐらいの売上予測で、ね、その分が、まあ、ちゃんと回収できるぐらいの売上が上がりますよとか、ね、融資だったら、まあ、それをね、入れて、まあ、借りることで、じゃあ、ここからね、資金が回ってって、これね、返済がちゃんと可能なんですよとかっていう、なんかそこの説明をしてくれないと、お金出したくても、あげたいって、あげるわけじゃないんですけど、貸したいと思っても貸せないんですよね。
うんうん、
要はね、多分、皆さんもそうだと思うんですけど、ね、ただ、なんかよくわかんないけど、とにかくね、10万円貸してって言われたら嫌じゃないですか。でも、それが、いや、こう、今ちょっと今月10万足りないんだけど、これ来月の一律には10万ね、ボーナス入ってくるんで、その時にちゃんと返せるから、その期間だけ貸してくれないんだったら、ね、あ、じゃあもうちょっと貸そうかって言えるんですけど、要は、その説明をしないといけないんですよね、銀行。なんで、それを出してほしいっていう形。で、そうやってちゃんと計画をそれを考えるようにすると、結構やっぱり人って考えてる方に意識が向いていくので、
うん。
うん、考えてない方に意識って向かないので、
うん。
で、そういう計画をちゃんと作った方が、まあそっちの方に向いていきやすいっていうのがあって、
うん。
で、これ中小企業庁のデータかなんかであるのが、もうその事業計画作ってる会社と作ってない会社で、やっぱその倒産率とかが変わっちゃうんですよ。やっぱ作ってないところは、要は倒産しやすいんですよ。
なるほど。
うん、もうそれデータ出てる。要は計画ないから、そりゃそうですよね。無計画にやってるんで、ねえ、だってお金がいつショートするかもわかんないわ、かもやってる。勘でやってるんで。
ああ。いやでもね、意外、事業計画がないっていうことしたが今すごく意外だったんですけど、やっぱあるんですね、うん、そういう事例がね。
うん、そうそうそう。やっぱ特に最初個人で始めた方とかは、
なるほど、
そういうのって別にね、覚えるわけではないですから、
うん
うん、だからちゃんとそういう計画をちゃんと作る癖づけをしていくっていうか、うん、でそうすると、あ、じゃあそっちの方で経営者は未来を考えるので、
うん、
でまあ別に未来ってね、完全に予測して当てるとかって不可能なんですけど、うんうん、でもやっぱ半年ぐらいは、とか1年ぐらいはこんな風になるよねっていうのをちゃんと、
はい、
予測が立てる、 で、あとね、例えば借り入れしてね、5年で返すってなった時に、5年後ね、どうなるか分かってませんとかっていうところに、やっぱお金貸せないわけですよ。
そうですよね。
うん。やっぱせめて5年とか10年ぐらいはこのビジネスモデルでちゃんと収益上がりますよっていうのを、経営者には説明してもらわないと、こっちも貸せないんで。
そうですよね。
それの説明をしてほしいっていうことなんですね。
なるほど。もちろんその事業計画の練り直しとか、まあ可視化するって、うん、もちろん借り入れの瞬間だったりね、
うん、
することほとんど多いと思うんですが、うん、でもその時にやっぱりこの見直す機会っていうか、事業計画する側がまた自分自身を見つめる機会っていうか。
そうそうそうそう。で、経営者はそこの練習やっていかないといけないんで、だから最低でも1年に1回は見直さないといけない。
なるほど。
作った。で、最初は作った計画とね、実地されたね、実行がやっぱ合ってない場合がすごく多いんで、乖離が起こっちゃったりするんですけれど、うん、
はいはい、
慣れてくればだんだん予測が近くなってきたりとかするので。そうそう。
なるほどですね。
早ければやっぱ半年に1回ぐらい大きく見直していきたいなと思いますよね。
そのたんびにまあ、磨かれて、またトライアンドエラーとか客観的にね、
う
ん、いい感じでも合わせていける機会作りでもあるんですね、先生。
そうですね。で、予測と実際の結果が合いやすくなってくるんですよ。
うん、
で、ここを、近い数値を出していけるっていうのが、やっぱプロの仕事になってくるのかなっていう。
うん、
うん、そう。予測したのとね、結果がちゃんと、うん、まあね、多少ずれは起こるけども、それをちゃんと当てられるなってくると、自分のできる範囲っていうのも見えてきますし、じゃどう積み重ねていけばいいかっていうのも見えてくるっていう形ですかね。
なるほどですね。
うん、
はい。ねはさんの今日ね、質問からね、事業計画ってどうやって立てればいいですかっていうことからね、始まったんですが、ねはさんいかがでしたか、今日の先生からの学び。
いやー、すごいその収益っていうところまで、ちゃんとこう自分の中に落とし込んでいかないと、うん、結果的に倒産してしまう。で、なんか、まあそうだよなって言われてみたらそうだなっていうのが、うん、分かったので、なんかすごいそれが、なんかふわっとした認識だったのがしっかり言葉で入ってきたっていうのがすごく大きかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日このねはさんの質問でね、始まった回だったんですが、実はこのラジオのいいところは、後からね、サイトにね、掲載されますよね。
はい。
録音が。
はい。
あとはね、で、これ、
はい。ポッドキャストとかでも聞けますんで、ぜひね、私のね、名前で、坂本のりひこ、まあ、利子か、もしくは利子財団で検索していただけるとね、出てきますんで。
はい。
はい。
あと、坂本のりこ、ラジオ経営塾でもね、出てきますが、うん、
はい、
で、この話をするのは、ねはさん、今日聞いたことってまた明日忘れちゃったりってことが多いので、うんうん、このラジオって実は学習機会になってて、後から聞き直して何度でもまた学習ができるっていう部分もありますよね。
うんうんうん、そうですね。もう耳から何度でも聞いて。
ね。なので
潜在意識に入れていく、
ね、入れていくっていうね、うん、なのでぜひね今日の回またねそれも聞き返しながらねはさんのね授業経過がいいものになっていきますように、うん、はい、では本日も坂本先生ねはさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。